コミュニティ富山シティ FM の水上恵子です。災害は突然起こります。いざという時のために日頃から意識を高く持ち、準備できるものはしておくと安心です。この番組では県内で防災・減災活動に携わる皆さんをゲストにお迎えし、その活動をご紹介しながら、いざという時の備えについて皆さんと共に考えていきたいと思います。防災コミュニティ、今日は富山市民国際交流協会の日向美由紀さんにお話を伺いします。日向さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
ではまず、この富山市民国際交流協会ですけれども、はい、一体どういったことをされているのか教えてください。
はい、相談ですね。外国の方からとか、あと日本の方からの、まあ、いろんな相談を受け付けたり、あと語学講座をやっております。まあ、語学講座も外国の方には日本語講座ですね、それから、まあ、日本の方々に向けては中国語、韓国語、英語、それからポルトガル語ですとか、ロシア語、あとちょっと他の言語を勉強する機会なんかも提供しておりますし、あと文化理解講座といいまして、外国の方には日本文化を理解していただく、日本の方には外国の文化を理解していただくという講座ですとか、あと、まあ、いろんな外国の方、日本の方一度に会して交流できる、理解できる、こういろんな大きな交流イベントも、企画しております。あとですね、はい、まあ、これちょっと大事なんですけれども、うん、まあ、多文化共生社会でちょっと言葉難しいんですが、いろんな文化を持った人たちが今地域に住んでいるので、まあ、そういう方たちと一緒に生きる社会ということで、外国の方、言葉が、まあ、あまりできない外国の方たちをサポートするいろんなボランティアの養成ですとか登録制度をやっております。例えば、まあ、日本語のボランティアですとか外国語のボランティア、あと、外国にルーツを持つ子どもたちに向けての学習支援をするボランティアなどなど、
はい、ですか、はい、本当に幅広くやってらっしゃることが終わりなんですよね、はい、なので外国の方ばかりが利用するのではなくて、まあ、日本の方、
そうです ね、
皆さん、うん、勉強したりということで利用されてるんですか、
はい、
うん、日向さんご自身としては普段のお仕事はどんなことがあるんですか、
う
ん、
そうですね、私の方はですね、やはり相談を受けるというのは一番大きいんですけれども、その他に先ほどちょっと話しました、いろんな文化理解講座ですとか語学講座ですとか、そういうイベントの企画、うん、今、まあ、いろいろやってるのが、まあ、ボランティアの養成講座ですね。どんな風に、まあ、進めていくか、どういう先生にお願いしたらいいかとか、まあ、ニーズはどんなところにあるかとか、それを調べながら、まあ、企画をしたりしております。
そうですか、はい、でたくさんの方がこの富山県富山市内にいらっしゃるなというふうにはね、うん、お見受けしてるんですけれども、うん、実際どうなんでしょうか、増えてはいるんでしょうか。
そうですね、年々増えていまして、今現在富山市では約5800人ですね、うん、住んでおられます、
うん、これはいらっしゃっている国ですね、出身のその国ですけれども、多いのはどちらなんですか。
やはり多いのは中国の方が一番多くて、うん、最近ではですね、去年から逆転したんですけど、ベトナムの方が非常に増えてまして、うん、去年はだいたい400、まあ、500弱だったのが今年は750人ということで、まあ、富山だけじゃなくて本当に全国的にベトナムの方が非常に増えているのが特徴かなと、うん、あとは、まあ、フィリピンの方、韓国の方、まあ、ロシアの方、ブラジルの方という人員なんですけども、人口比が 1.26% ということで、全国からしたら大体中間ぐらいになりますかね。
そうですか、
まあ、富山だと多いのはやはり射水市が 2% 超えてますし、まあ、高岡もちょっと富山より高いですけれども、
まあ、いろんな思いを持ってね、この富山にいらっしゃってるんじゃないかなと思いますけれども、まあ、そんな中で特にですね、その何か災害が起きた時なんですけれども、うん、特に不安な気持ちがね、外国から来てらっしゃる方ってとっても強くなってしまうと思うんですけれども、今日向さんが、まあ、 富山で災害が起きてしまった時にですね、うんうん、外国の方こんなところが不安になられるんじゃないかなとか、こういうことで困っちゃうんじゃないかなって思うことってどんなことがありますか？
う
ん
う
ん、
そうですね、まず地震がない国が結構多いというか、地震ってものを知らなかったりとか経験したことがない方が多いので、あれも初めてだったら、まあ、多分どうしていいかわからないと思うんですね。でプラス、まあ、日本語がわからないということなので、今テレビとかラジオで割と字幕とかね出て、NHK だったかな、振り仮名を振るようになったんですけど、一部ではですね、何かがあったり起きそうな時はこういう警報があったりテレビで出たりするっていうのを、まあ、皆さん知られないので不安だと思うんですよね。で、そういうのをちょっと皆さんに伝えていくっていうのは非常に大事だなと思っています。特に、まあ、今皆さん結構携帯というかスマホ持ってらっしゃるんですけども、はい、テレビはあんまりね見られない方が多いんですが、この前ちょうど相談にいらっしゃった時にやっぱりビーとかなったんです、変な音が。私たちは あれ地震のあれだねって、でも結局その時誤報だったんですけど、びっくりしておられて、あ、それはねって、地震が近くまあね、起きたり起きそうな時になるんですよって言ったらびっくりしておられたので、まあ、日本においてはいろんな減災に向けていろいろやってるっていうことを知ってもらうことがまあ大事かなと思いますね。
そうですか、地震がない国がありますか？
で最近うちでも韓国のスタッフが入ったんですけど、4月が、韓国でさえもうほとんど、まあ、地震がないということなので、そういう地震があったら、まあ、実際に警報が出たり避難所が立ち上がったりっていうのはね、本当に皆さんちょっと想像もつかない方が多いみたいですね。
そうするとやっぱりこうわからないことがね目の前で繰り広げられるっていうのも不安な要素の一つでしょうからね。あ、なるほど、そういうことがまた心配ですね。見守ってらっしゃる日向さん、スタッフの皆さんっていうのは、やはりちょっと気をつけてあげなくちゃいけないなということでお伝えになってるんですね。
前新潟で地震あった時になんかこう伝えられてるのが、地震がすごく、ね、大きな地震があって、で外国の人たちがびっくりして出て行ったら、割と街の中がね自衛隊がたくさんいて、なんか戦争が起きた、ニュースが入らないので、もう本当に10年ぐらい前ですけど、なんか戦争が起きたんじゃないかと、なんかクーデターが起きたんじゃないかって思われたって、その担当の方が言っておられて、それぐらいやっぱり分からないんだなって思いましたね。
あ、そうですか。でそんな中で、まあ、いろんな訓練も、富山市民国際交流協会としてやってらっしゃるんですが、これまではどんな訓練がありましたか？
そうですね、外国人対象の訓練、外国の方対象の訓練と日本の方、まあ、対象の訓練っていうのがあるんですけれども、外国の方については、まあ、日本語のクラスですとか国際交流フェスティバルの中でその地震の用語ですね、そういうのを、まあ、習う機会を提供したり、あとは防災訓練に参加して、まあ、非常袋を詰めてみたりですね、避難所を体験してもらったり、まあ、寄進者とか、あとは円柱体験、煙の中歩く体験をしていただいたりですとか、はい、あとは事前に防災訓練の時にはいろんな市が作成してます防災のマニュアルですとか、うん、マップなんかをお配りしておりますし、あと、まあ、日本人の方につきましては静岡に行ったりとか、あと他先進地震の対応の、まあ、先進の協会に、行って、まあ、いろいろどういうふうにやってらっしゃるかっていうのをお聞きしたりとか、うん、いろんなところから当時新潟とかね、うん、お話に来ていただいて、どういう訓練が必要かというのをちょっとお話ししていただいたり、 定期的には防災訓練ですね、皆さんに参加していただいています。
そうですか、はい、確かにその災害の時の用語ですね、うん、それこそ地震がない国だったら地震っていう言葉そのものも、うん、あ、そういう言葉が、うん、そういうことがあるんだなぐらいでしょうし、うん、避難とか、まあ、いろんなそれ、うん、ね、当たり前に思っているような言葉も、意外と知らないということって多そうですよ ね、
ですね。で、今言われているのがね、優しい日本語ということで、うん、先ほどお話ししましたように、まあ、外国の方イコール英語って思われがちなんですけども、はい、それ以外の言語、母国語をお持ちの方が非常に多いんですね。まあ、日本全国でも大体85% はアジアの方と言われてまして、で以前からも他の、まあ、地震があった時もやはりタイ語とかタガログ語できないかとかいうちょっと連絡が入ったりしたんですけども、見つかってもそれを訳すまで時間かかって、到達するにはもう情報が古くなっちゃってるので、最近やっぱり優しい日本語、特にベトナムの方でしたり、簡単な日本語をゆっくり、まあ、言ってあげる、伝えてあげる、まあ、書く時もひらがなとかふりがなをするっていうのが非常に大事だと言われてますし、まあ、そういうことをたくさんの方に知っていただきたいなと思いますね。
そうですね、うん、まあ、その聞いてらっしゃる皆さん、外国の方も、まあ、日本に住んでらっしゃるわけですから、
う
ん、ある程度の日本語は、
そうですね、
まあ、まあご存知でいらっしゃる、そして伝える側ですよね、こちらとしても英語で伝えなくてはいけないと思うと、うんうん、もうなんて言ったらいいのか、うん、またパニックにちょっとなってしまうんですけれども、うん、まあ、日本語でね、優しい日本語でゆっくりと伝えることができる、うん、それはもう皆さんできることでしょうから。
そうですね、それはまあお年寄り、外国の方だけではなくて、まあ、お年寄りだったりとか全ての方に通じることかなとは思いますね、
うん、そうですね、はい、またそういうふうに伝えようと思うと、うん、落ち着いてお伝えすることもできますね、
うんうん、例えば非常口、うちの中国人スタッフが言ってたのが、はい、非常口ってありますよね。で、中国では非常口って全く意味違うらしいんです。非常口は非常口使わないらしいので、でちょっとどんな感じを書くのかちょっと私もすっかり忘れちゃったんですけど、だから中国の方は非常口は違うというのだけはね、
あ、そうですか、うん、
今はもう気をつけなきゃなと思っています。漢字圏だからといっても、ね、必ずしも同じとは限らない使い方が。
その様々な訓練という話でね、うんうん、お聞きしましたけれども、うん、富山市の防災訓練にもいつも参加されていて、うん、昨年は少し違った趣向でやられてそうですよね。
そうですね、防災訓練については大きく分けて2通りあると思うんですけど、一つは災害多言語支援センターっていうのを何か災害があった時は立ち上げることになってってるんですね。まあ、他の県それぞれ、まあ、東日本大震災とか熊本とかいろんなところでそうなんですけど、まあ、地震があった時に、まあ、すぐ、立ち上げるわけではないんですけど、市が災害対策本部を立ち上げて、それで災害対策本部だけでは処理ができない、もっと必要ということであれば災害ボランティアセンターというのが立ち上がるんですね、うん、うちの協会も入ってそこでも練習一緒に訓練させていただいてるんですけども、それで災害ボランティアセンターが立ち上がって、いや外国の人が多いからちょっと支援が必要じゃないかということになった時に、また要請があれば災害多言語支援センターというのを立ち上げることになっています、
はい、
でまあ、その立ち上げの練習と、あとは普段からというか語学ボランティア、まあ、私どもの協会の方は語学ボランティアの方がたくさんいらっしゃるので、うん、実際の通訳とか翻訳、まあ、主に翻訳の練習をするという、まあ、大体2つ大きな流れが訓練においてはあるんですけども、
はい、
まあ、通常は語学の訓練を主にしてたんですけども、はい、去年はちょっともうちょっと避難所のでの対応ですとか、うん、そういうセンター自身の練習も 取り入れてやっていました。
あ、そうですか。実際やってみられてその様子というのはいかがでしたか、うん、昨年は。
あ、そうですね、特に多言語支援センターにおいては、避難所もあるっていうことで、言葉だけじゃなくて、その被災してらっしゃるから、そういう心のケアというか、まあ、そういうことが大事だってことも分かっていただけたらいいし、あと、さっきはお話ちょっとしませんでしたけど、文化的なことですね、まあ、いろんな宗教でとか、今アレルギーでもそうですけど、食べられないものが結構あって、まあ、そういう避難所の、炊き出しとかがね、食べられない場合もあると思うんですけど、まあ、そういうこともボランティアの方がね、知っていただくということは、まあ、大切かなと。そういう面ではね、前回はそういう練習をしました。
そうですか。
仙台なんかでは一時期大きな地震があった後、モスリムの方用のハラルのカレーレトルトパックのカレーの開発というか、はい、そういうのを作ってらっしゃったっていうのも聞いてますね。
そうですよね、お肉がダメですとか、ね、そうです ね、 ね、ありますもんね。
でもまあ今ねアレルギーもあるから、まあ、どの国とかではなくてね、いろんな日本人の方でもね、いろいろあると思いますね。
ああ、そうですか。じゃあそのボランティアの皆さんにとっても、うん、やはりこう訓練を重ねていく中で、うん、まあ、ここまで昨年はここまでだったけれども、うん、また年が違うとまた違うこともまた習得できてということで、うん、何回もね、うん、訓練というのは参加すると意味がありますね。
そうですね。やっぱり顔が見える距離っていうのがとても、ね、大事ですので、うん、まあ、そういうところに出てきていただくことで、いろんな皆さんと私たちもつながれるし、ボランティアの方同士も非常にね、つながれますしね。うん、で、富山市の防災訓練に参加したのは平成、17年頃からなんですけれども、はい、やはりちょっと、ああ、よかったなと思ったのが平成18年ですね、実際に訓練参加したのは。初めての時はやっぱり、なんか外国の人、あれっていう、ちょっと違和感、あれっていう感じだったんですけど、うん、最近は割と、もう浸透してきてというか、外国の人たちも住んでるよねって、そういう人たちも、うん、被災者になるってことあるんだよねっていうのを分かっていただけたっていうのはすごく大きいかなと思いますし、あと医師会の方とかもね、一緒に訓練させていただいたりするんですね。保健師の方とか、うん、やはりまあ普段でも外国の方たちが来て結構大変だったりするんですよって、こういう時はどうなんですかねっていう話があって、まあ、防災訓練は1年に1回ですし、まあ、ない方がいいんですけど、やはりそれが普段にもつながる、その訓練が普段につながればいいなと思っています。
うん、そうですね。そうか、その参加されてる皆さんに、うん、外国人の方も、うん、そうか、一緒に、ね、生活しているということは、うん、被災も一緒にするということなんだな、うん、ということがまた浸透してきたということなんですね。ボランティアの方の話に戻りますけれども、うん、登録などをしてあって、被災された時にはすぐにこう来ていただけるような、うん、そんな仕組みになってるってことですか？
そうですね。あまり細かく登録していただいてるわけではないんですけど、まあ、語学ボランティアとしてはまあ、登録制度があって、うん、まあ、登録していただいてるんですけど、まあ、その時のまあ、引っ越しされたりとか、その時の状況とかにもね、かなりよりますのでね。で、毎年防災訓練については富山市の広報等でボランティア募集してますので、もし興味ある方いらっしゃったらね、ぜひ参加していただきたいと思っています。
今年も夏頃ですかね、募集をかけられるということですかね。
はい、
ですのでまた広報をご覧いただきまして、見ていただければと思いますね。はい、
あとですね、さっきちょっと多言語支援センターの話をしたんですけども、通常ですね、多言語支援センターっていうと皆さん、あ、外国語ができないとダメかなって思われる方が多いかなと思うんですが、まあ、多言語支援センターっていう言葉自体がそんなにまだ皆さん ご存知じゃないと思うんですけど、実はですね、そこではいろんな情報を処理する 半ですとか、まあ、翻訳とか通訳とかもあるんですけど、まあ、避難所もあったりとか、その情報を整理するっていう班がありまして、まあ、そういうところは特に語学でなくてもとても大切な役割かなと思います。例えばものすごい情報が来るんですね、災害の時とかはね、その中で外国の人に全部訳してたらもう時間がないので、外国の人に大事な情報は何かをピックアップして、それを日本語だけど訳しやすい簡単な日本語に、短い日本語にこうするっていう、優先順位を決めて訳しやすいのにするっていう、そういうこともお仕事もあるんですね。
確かに外国語ができなくても大丈夫なので、大事だなと思われた方はまたご参加いただければいいですかね。
そうですね。
そうですか、はい、やっぱりいろんな仕組みがありますね。
そうですね、
これもやはりいろんな今まで起きた災害の現場から出てきた声を反映していらっしゃるということでしょうか。
阪神淡路大震災があって、あの時は、まあ、今とだいぶね時代も違いますけど、その時に被災したり支援された方が今度長岡の地震があって、でそこでちょっと体系化されて、それから、まあ、柏崎であったりですとかということで、まあ、少しずつ形を変えながら、まあ、こういうシステムがいいのかなということでやっておられるんですけど、まあ、ただ東日本大震災の時はねもうものすごく大きかったのでね、まあ、まだまだそのやり方としてはどういうのがいいのかね、まあ、実際になったら、いや外国の人だこの人は日本人だって言っておられないっていう部分もありますのでね、
それもその時、その時によってね違ってくるんでしょうね、まあ、とはいえ、まあ、いろんなその訓練をしていくことで、まあ、心構えでしたりとか、パッと体が動くとか、
そうですね、
そういったことにつながっていきますもんね、外国の方はそういう訓練に参加されて、どういったご感想を持たれますかね。
そうですね、まあ、結構防災訓練に、まあ、来てもらったりすると皆さんもうびっくりというかね、あ、いろんなシステムがあるのだなっていうのを驚いてらっしゃるんですけれども、特にうちでやってる防災の非常袋とかですね、あ、こういうのがあるんだって、非常袋って書いてあって、いろいろお水とかね入れておくんだよっていう話をして、ああそうなんだとか、あと避難所って、さっきお話しした避難所っていうのがあるっていうのを知らない方が多いので、あ、こう自分の近くの校歌の、まあ、小学校とか中学校に行けばそういう避難するところがあって、そこでいろんな食料もらえたりっていうね、そういうのがあるんだっていうのは気づきがある。
そうですよね、私たちもそれも当たり前というかも浸透していることなので、まあ、ご存知であるはずだなんていうふうに思ってしまいがちですけれども、まあ、来たばかりの方とか、まあ、そういったこと知られない方もまだまだいらっしゃるということですよね。
あと以前はその避難所っていうのは外国人の人たちは自分たちは入れないんじゃないかって思われた方もおられたみたいですね、以前ね。まあ、そういう訓練を通じて、まあ、減災でいろいろやってる取り組みですとかというのをね理解してもらって、安心して住んでいただけたらいいなと思いますけどね。
そうですね、全てはここで住んでいくことへの安心につながっていきますもんね。
そうですね。
まあ、富山市ということで、まあ、訓練にも参加されてますけれども、それを飛び越えて、まあ、県外の方にも、訓練ということで足を伸ばしていらっしゃるんですよね。
そうですね、富山県の方で富山国際センターというところがあるんですけど、そこは、石川県とか福井県、今年はなんか福井県まで初めて行って、それぞれ、まあ、ボランティアの方を募って実際に災害多言語支援センターを立ち上げて訓練ですとか、まあ、翻訳、多分翻訳の訓練も、ね、されると思うんですけど、そういうのもされますし、私どもの方では市とか町の単位で、北陸3県でつながってまして、毎年、研修会っていうのを開いてまして、今度は7月の7日七夕の日にするんですけども、そちらの方でも災害時の外国人支援ということでいろいろ あの北陸で集まったメンバーの方たちといろいろ話をする予定です。はい、
やはり県外の方とお話しされますと、うん、発見とかありますかね。
うん、そうですね、あの外国の方って結構固まってるんですね、国が。例えば県で何人、石川県何人とか福井県何人って言っても市によって全然数が違う。ある市はほとんど中国の人だったりとか、ある市に行くとほとんどブラジルの方だったりとかでするので、ちょっとあの対応とかも違ってくるんだなっていうのは、うん、思いますね、お話ししてて。
そうですか。やっぱりこう何でもそうですけれども、横のつながりって大事ですね。
うん、そうですね。
でまた顔を見てお話しするというね、まあ、そこでまたいろんなお話も出てくるんですもんね。そうですか。まあ、そうやってあの近くの県、また全国ということで、まあ、外国人の方を支援していきましょうということでつながっている。そうですね。まあ、それも大事なことですね。どうでしょうか、日向さん、ここまでお話をお伺いしてきましたけれども、今日学んでなるほどと思ったのは、やはり簡単な日本語でお伝えするということですね。
はい、
これがもう皆さんには知っていていただきたいことですね。その他にはどうでしょうか、今後この防災という点で、まあ、富山市民国際交流協会のお仕事をされていく中で、どんなふうになってたらいいなとか、どんなふうにしていきたいなって思われますか。
そうですね、いろんな方の、まあ、お話を、地震が、ね、あった地域の話をお聞きすると、やはり普段からの関係が一番いざという時に、ね、大事だっていうのをを何度もお聞きするので、普段から皆さんとこういい関係でこうつながっていけるようにしていきたいと思いますし、まあ、何かあったら富山市民国際交流協会に、ね、行けばって来ていただきたいですし、また来てもらった時にちゃんと対応できるように、みんなでちゃんとして頑張っていきたいなとは思っています。
そうですか。
はい、
で海外の方、この富山で住むということになりましたら、まずその国際交流協会に行きましょうみたいなことには、もう絶対ってわけにはなってないんですか。
そうですね、うちで初めて来られる方は何かというと、日本語クラスがたくさんありまして、日本語習いたいってことでどなたかから聞いていらっしゃるっていうのが割と最初のステップですね。
で
それから、まあ、いやこういうこと困ってるんだよっていう話であれば、相談を受けしたりですとか、あとは日本語クラス以外に日本文化の体験ですとか、まあ、日本の料理教室ですとか浴衣の着付け教室とかもやってますので、まあ、そこで紹介をしたりしてます。だからいつもまあ日本語が第一歩なんですけどね、まあ、たくさんの方に知っていただけたらいいですね。
そうですよね、
うちの存在をね。で日本語もまあそれぞれいろんな状態教があるので、うちだけじゃなくていろんな県内でもいろんなところありますので、つないでったりしています。
そうですか。はい、じゃあぜひね、お友達で外国から来たばかりの方がいらっしゃるっていう方、まだこの国際交流協会知らないっていう方かもしれませんので、ぜひご紹介していただくといいですよね。本当に言葉だけではなくて、まあ、文化そして防災という面でもすごく力になってくださいますもんね。
はい、
はい、ということで今日はですね、富山市民国際交流協会の日向美幸さんにお話を伺いしました。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
今日の放送はいかがでしたか。富山シティ FM のホームページでは番組バックナンバーをお聞きいただけます。防災コミュニティ、お相手は富山シティ FM 水上恵子でした。